中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
そうですね、まあ僕の経験というか肌感覚で言うと、めちゃくちゃいいです。僕の肌感覚だとこれがあればずっと快適ですね。あくまでも僕の肌感覚ですけど、さらっとしててひんやりしててもう最高ですね。
エアリズムを着た感想を肌感覚で話しています。肌の感覚快適、エアリズム、ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第6章、海の向こうにシンガポール。
翌日、南海旅社から明星楼に引っ越した。明星楼は16ドルだったが、昼夜の食事代が浮いたことを考えると、むしろ安いくらいだった。彼の家では、食事をさせてもらったばかりでなく、少年たちとキャッチボールをして遊んだり、書棚にある日本の本を自由に読ませてもらったりした。特派員である彼は、何かの役に立つかもしれないからと言って、いろいろな場所に案内してくれた。地元の財界人とのインタビューにも連れて行ってくれたし、唐幸さんたちに着物を売ることで商売の基礎を築いたという呉服屋に会わせてもくれた。日本で叙勲されたのを機会に帰国するという、そのパーティーに連れて行ってくれたのだ。別の日には、チョホールバルのサルタンの息女との会食の場にも伴ってくれた。シンガポール在住の日本婦人によるコーラス部が、チョホールバルの盲学校でチャリティーのコンサートを催すことになり、あまり英語が上手でない彼女らに、人のいい彼が通訳として借り出されてしまった。コンサートが終わった後で、チャリティーの礼として、サルタンの息女、つまり海峡君主の王女が、昼食に招待してくれることになっているから、一緒に行かないか、と誘ってくれたのだ。サルタンの息女は、もう40になろうかという年齢に見受けられたが、ショートカットの髪と黒目がちの瞳が魅力的な、これはマレーシア版オードリー・ヘップバーンとでも言うべき、美しい王女様だった。彼女は宮殿の内部を案内してくれた後で、海の見えるテラスで紅茶とサンドイッチを振る舞ってくれた。だがこの王女様とも、先の呉服屋とも、私は通り一遍の挨拶を交わしただけで、引き下がってしまった。これが日本にいる時だったら、話を聞くために、粘りに粘ったに違いない。しかしどういうわけか、さっぱり興味が湧いてこない。旅を続けているうちに、好奇心が摩耗してしまったのだろうか。いや、それほどの時間は経っていないはずだ。ではなぜだろう。思いを巡らしているうちに、その原因が、やはりこのシンガポールという街にあるような気がしてきた。シンガポールという街が、私にとっては、 どこか物足りなく、刺激に乏しいため、好奇心が活発に動き出さないのではないだろうかと。彼の家は快適で食事は美味しかったが、この街が退屈だという思いは深まるばかりだった。その日、彼の家で昼食をご馳走になってから、本を一冊借り、日本人墓地に出かけた。それが、女たちへのエレジーを書いた金子光晴の詩集だったからといって、別に唐幸さんたちの過酷な生涯に思いを致そうなどという、殊勝な心構えがあったわけではない。墓地の最も奥まったところには、南方軍総司令官だった寺内久一の墓と、ロシアからの帰途に、インド洋上で死んだ双葉亭四名の墓があり、その周辺はまるで芝生のような気持ちの良い草むらになっている。私はそこへ行って、木陰で涼みながら、本でも読もうと思っただけなのだ。タクシーなら簡単だが、路線バスを使っていくと、停留所からかなり歩かなくてはならない。南国の昼下がりの強烈な太陽に照りつけられ、シャツが汗で濡れてくる。ようやく墓地にたどり着き、誰もいない墓地を抜けて奥に入っていくと、珍しいことに、私の気に入りの場所には、すでに先客がいた。シンガポールの高校生らしい男女七八人が、輪になって楽しそうに談笑している。下校の途中なのか、授業を抜け出してきたのかは定かではなかったが、いずれにしても、彼らにとっては、ここは墓地である以前に、人目の届かない格好の遊び場であるに違いなかった。私は彼らと少し離れたところに座り、本を広げた。これまで金子光晴に関しては、ほとんど関心がなかった。彼については、戦時中にも、落下山に代表される反戦的な詩を書き続けてきた詩人、という程度の知識しかなかったし、詩そのものも、中学校の教科書に載っていた、オットセイくらいしか読んだことがなかった。しかし、書棚にあった金子光晴の詩集を何気なく手に取り、巻末に付された年譜を眺めているうちに、彼が私とほとんど同じような土地を放浪していることを知って、にわかに興味が湧いてきた。金子光晴は、5年に及ぶ長い放浪の旅の途中でシンガポールに立ち寄り、私とは正反対のルートをとって、マラッカ、クアラルンプールを経て、ペナンへ行っているのだ。そして、実際に読んでみた彼の詩は、一行一行、染み入るようにこちらに伝わってきた。この人生のことを、僕は何も覚えていない。 それは雨のせいだ。一滴、一滴が僕を眠らせ、覚えていないでいいという。私が彗星の中の雨の歌という調子の一節に目を留めていると、不意に高校生の輪の方から声が飛んできた。あなたは日本人ですか？そうだよ、と私が答えると、それが引き金になって、高校生たちは一斉に口を開き、質問を投げかけてきた。しばらくはその場で答えていたが、やがて私は本を読むことを諦め、立ち上がって彼らの輪に入っていった。そこで私は、彼ら高校生から改めて様々な質問を受けた。日本の経済的な成功は何に由来するのか、といった一冊の本をもってしても答えられないような質問もなくはなかったが、おおむね彼らの関心は、日本の同世代の生活ぶりにあった。話題はあちこちに広がり、だから取り留めのないものに終始したが、この地でも徐々に苛烈になりつつある進学競争を重苦しく感じながら、しかし決して社会の否定には向かわないという、シンガポールの若者たちの現実感覚のようなものが分かって面白かった。彼らと一緒になって、笑ったり大声を出したりしているうちに、こちらにも一つ尋ねたいことがあるのを思い出した。前夜のことだ。一人でチャイナタウンをぶらついていると、うさんくさいところのある男がすり寄ってきて、中国語で何事か話しかけてくる。言葉がわからないという素振りをすると、なんだといった顔をして離れていった。その態度に逆にこちらの興味が湧き、その男の行動を目で追うと、どうやら写真を売り歩いているらしい。しばらくして、また同じような写真売りが近づいてきた。今度は何も言わずに、見せろと合図すると、男はいかにも秘密めかして、内ポケットから一枚の写真を取り出した。覗き込んで、私はびっくりした。それが過激なエロ写真だったからではなく、ただの魚の写真だったからだ。いや、よく見ると、上半身は魚だが、下半身は人間の足のように見えないこともない。要するに、人魚ならぬ、魚人というわけだ。しかしネス湖のネッシーの写真と同じく、画像が極めてぼんやりしている。下半身の某所が薄黒くなっているところを見ると、これも一種のエロ写真なのかもしれないが、どうしてこんなものを金を出して買わなくてはいけないのか、さっぱりわからない。私が首を振ると、男は別のポケットから折りたたんだ新聞を取り出した。 見ると、その紙面には、彼が売ろうとしている写真と全く同じ、魚人の写真が載っていた。新聞に出たくらいだから間違いないと言いたいのだろうが、それなら何もコピーの写真など買う必要はない。値段は1ドル50セントだという。私はもう一度首を振った。すると、男は意外にあっさりと諦め、他の通行人の方へ歩み去っていった。ところが、意外なことに、このわけのわからぬ写真を、土地の人は不思議なほどよく買っていた。それはどうしてなのだろう。私が高校生に尋ねると、一人が自信なげに答えた。多分それはアラビア海で見つかったマーメイドだろう。しかしその写真が、なぜ売られているのかはよくわからない。彼らと共に、ああでもない、こうでもないと理由を考えているとき、私は突然、それとは全く無関係の、バカバカしいほど単純なあることに気がついた。
美容院も行きたい、まつげパーマもしたい。でも結局、貴重な自由時間を私はあの二人に費やした。美容はサボってしまったけど、久しぶりにこんなに笑顔にしてもらった。夜、鏡に映った私は、なんだかいつもより可愛く見えた。7月7日開催、さらば青春の光単独ライブすごろく、配信チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。さらば、昨日までの私。
TBS ラジオ公演、ワンス、ダブリンの街角でインコンサート。トニー賞8部門を受賞した大ヒットブロードウェイミュージカル、コンサートバージョンの初来日公演が決定。8月4日から13日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は